お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書7章16節から17節と8章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
アモス書7章の学びをしていますが、アモスがアマツヤに語ることに耳を傾けてください。16節から17節。今、主の言葉を聞け。あなたはイスラエルに向かって予言するな。イサクの家に向かって予言するなと言っている。それゆえ主はこうせられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子、娘たちは剣に倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられてゆく。今、主の言葉を聞け、と書かれていますが、アモスはこの男アマツヤに、お前に神様からの言葉があったのだと言っています。これはとても気がかりな予言であり、とても厳しい予言です。でも重要なことは、これは真実な予言であったということです。アッシリアがやってきたとき、彼らは確かに女性たちを遊女にしました。息子娘たちは殺され、殺されなかった者たちは捕囚に引いて行かれました。そしてこの金の格子の祭司アマツヤは、アッシリアへ捕囚として連れて行かれました。アマツヤの死の床での言葉は、前に言及した、自分は王に仕えるように、自分の神様に仕えてさえいたらよかったのにといった、ウルジー枢機卿の最後の言葉のようだったと思います。ウルジー枢機卿は、ヘンリー八世と共に、政治に首を突っ込もうとして、王に対して神様の御言葉が何を言っているかを本当には語らなかったのです。この箇所に関して続いてマギー博士は次のように述べています。もし私たちが牧師として神様の御言葉を述べ伝えることに失敗しているのなら、私たちは政治家たちを指さして、彼らが国を危険に陥れていると非難することはできません。これを聞いているあなたが牧師であるなら、そしてもしあなたが神様の御言葉を述べ伝えていないのなら、その国であなたほど有罪の裏切り者は他にいないのです。もしあなたが牧師になるように召されているのなら、あなたは神様の御言葉の奉仕者として召されたのです。もしあなたが御言葉を述べ伝えなければ、あなたは今日、キリストのための大きな目的を裏切っています。私の言っていることはとても厳しいかもしれませんが、それはちょうどアモスの言葉が厳しかったのと同じです。さて、アモス書8章の学びに入りますが、これは4つ目の幻で、8章全体を含んでいます。この幻の意味を理解することはとても重要です。なぜならそれは、後に続く箇所を理解するための助けとなるからです。特に主イエスが言われたことの一部を理解するのを助けてくれます。アモス書8章の一節。神である主は私にこのように示された。そこに一籠の夏の果物があった。 一かごの夏の果物ほど魅力的なものはありません。そしてその一かごの夏の果物にはいくつかのメッセージがあります。まず最初に、一かごの夏の果物は収穫を象徴しています。それは、もうこれでこの木からの収穫はおしまいと私たちに語ります。収穫が終わると、来年までもう実はなりません。ですから、一かごの夏の果物とは、見る人を楽しませ、また、おいしい実を与えてくれるのですが、同時にまた、収穫の終わりを告げるものでもあるのです。第二に、一かごの夏の果物は、早く腐ることと、素早い堕落を語ります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。以前、南アメリカからの宣教師が東海岸から西海岸の私たちのところに来ると手紙を書いてきました。彼女は私たちの個人的な友人であり、カリフォルニアにいる間は私たちの家に泊まることになっていました。しかし当時、汽車は混雑していて、軍隊が他のすべてに勝って優先されていたので、彼女がシカゴに着いたとき、自分の予約が取り消されていたことがわかりました。結局彼女はカリフォルニアに来るために一週間そこで待たなければなりませんでした。私と家内は彼女が来るはずだった日に備えて、客間を掃除してきれいに整えておきました。私は庭の木から杏をもいで、彼女のために部屋に置いておきました。彼女から遅れるという電報をもらった時も、私たちはただ彼女の部屋のドアを閉めたままにしておきました。しかし、カゴに入れた杏のことはすっかり忘れてしまっていたのです。そして彼女が着く日になって、私たちは彼女の部屋のドアを開けました。その時、その部屋には杏の腐った匂いが充満していました。実際、その部屋から杏の匂いを出してしまうのには何週間もかかったのです。一かごの夏の果物の中には、このようなメッセージがあります。神様は私たちにドラマチックで比喩的な説明をしてくださいます。アモス書8章の2節。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が一かごの夏の果物です、と言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。私たちは七章で、アモスがイスラエルの生き残りのために祈り、神様が一旦彼らに対する裁きを思い直されたこと。そしてそれにもかかわらず、彼らが悔い改めなかったので、結局その後、彼らを再び裁かれたのを見ました。そして今、一かごの夏の果物は、収穫の時が過ぎたことを示しています。つまり、万事休すです。北王国イスラエルは終わりの時に来ています。神様の最終的な裁きが来ます。収穫はその裁きの象徴です。さらに収穫ということについて、マギー博士は次のように述べています。収穫は裁きの時を語っており、時代の終わりになるのですから、もし主が次のように言われたことが何を意味するかを理解しないのなら、主が語られたメッセージは全く誤解されているのではないかと思います。 マタイ9章の37節から38節にはこのように書かれています。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。主は律法の制度、ディスペンセーションが終わろうとしていた時代の終わりに語られていました。キリストは十字架に向かっておられました。主は収穫のための働き人がイスラエルの中に出ていくことを必要としていると言われたのです。しかし主が十字架で死なれた後、状況は変わりました。この恵みの時代には主は種をまく人の例えをくださっています。一人の種をまく人が種をまくために出て行きました。そして主イエスはマルコ16章の15節で次のように弟子たちに命じました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが私たちの時代のための主イエスのメッセージです。世界中に出て行き、種をまきなさい。今は神様の御言葉をまく時です。私の仕事、そしてあなたの仕事は、ただ種をまくことです。その人を改心させるのは、主の仕事です。神様の御霊が、神様の御言葉を使って、人を改心させて、神様の子供とさせてくださるのです。ですから私たちは、ただ、種をまけばよいのです。私たちは借り入れをする者たちではありません。収穫は裁きを語り、また時代の終わりを語ります。ですからあなたの今日の仕事は、出て行って種をまくことです。私はこのメッセージをできるだけ多くの人々に分からせることができたらと心から願っています。つまり神様が私たちがするようにと召されたことに対して、すべての信者を動機づけることができたらと願っているのです。私たちの仕事は、神様の御言葉の種をまくことです。アモス書8章の3節。その日には、神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の御告げ。多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ。神様への賛美の場所は、神様の裁きを待つ場所に変えられ、神様の御前で喜ぶ場所は、嘆きの場所に変えられます。殺された死体がそこら中にあります。これは恐ろしい予言です。4節。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ。再び神様は貧しい者たちに対する搾取を指摘しておられます。このことについては前にコメントしましたが、私たちは神様がこの世の貧しい者たちについてどのように感じておられるのかを実感することはとても重要なことだと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は貧しい家庭に育ちました。私の父は肉体労働者でした。父はいつも胸当て付きのズボンを履いていて、土曜日には給料を引き出していたことを覚えています。父が食料品の代金と医療費と家賃を払った後、いつも妹と私にごくわずかなお小遣いをくれました。でもある土曜日はそのお小遣いも半分になり、私と妹はそのお金でガムドロップを買って分け合いました。父は私が14歳の時に亡くなり、母と妹を養うのは私の仕事になりました。 14歳で私は大人として仕事をする特別な許可を政府から入手しなければなりませんでした。その後私が改心し、ミニストリーに召されていると感じたとき、一部の人たちが私に興味を持ち、学費を助けて卒業させてくれました。確かに私は国の貧民救済プログラムに賛成です。でも私たちの社会で今まで行われてきたところの、もうすでにお金を持っている人たちのポケットにさらにお金を入れるようなプログラムには反対です。私は本当に貧しい人たちを助けて、彼らが独立して働くことができるようにするところの貧民救済プログラムを目にしたいのです。アモスの時代、神様は彼らを貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者と言って告発されます。つまり貧しい人々は、その貧しさから逃れることが決してできないほど低い、貧しさのレベルに引き下ろされていたということです。貧しい人々はいつでも、神様を信じない国では、よりひどく苦しみます。このことに反論することはできないと思います。アモス書8章の5節。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが。エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。もしあなたがこの当時の人々の間にいたなら、特にエルサレムの宮のところにいたなら、あなたは、主は何のことを言っておられるのかといぶかったと思います。まずあなたは彼らが神様が命じられた儀式を行うのを目にします。でもお分かりのように神様は彼らの心の中に何があるかをご存知でした。新月の祭りも安息日もビジネスの取引のされない聖なる日でした。金持ちは神様を賛美するために宮に行った時でさえ、あまりにも欲張りで貪欲であったために、次の日のビジネスについて、そして自分たちはどうやって客を欺いてもっとお金を儲けられるかを考えていた、と神様は言っておられるのです。彼らは終日の間に罪を犯すことを繰り返していただけでなく、その罪を宮の中にまで持ち込んでいました。このことは当時のイスラエルの堕落した姿を私たちに知らせているのです。そして現代の人間もそれと同じことをしているのです。6節。弱い者を金で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。弱い者を金で買いと書かれています。貧しい人々は自分自身を奴隷として売らなければなりませんでした。モーセの律法の下では、この地でそのようにすることが容認されていました。彼らは貧しいものを一足の靴で買い取りました。人一人の値段にはなんと安い値段でしょうか。そして彼らは貧しい人々にくず麦を売ったのです。これは貧しい人々が二級品、つまり正直な売り手なら捨ててしまうような残りのものを買わされたことを意味しています。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は教会の中の貧しい人たちを助けるために、お風呂の洋服をあげることについて、一度も正しいと感じたことがありません。彼らは何であっても残り物を与えられるべきではないと感じてきました。私がミニストリーを始めたばかりの頃、ジョージア州の牛乳屋さんが、だいたいいつでも、1クォート。だいたい1リットルに少し足りないくらいでしょうか。そのスキムミルクが残るからといって、私のために置いていってくれると言いました。私がそこの小さな教会で牧師をしていたからです。私はその牛乳を使うこともできたのですが、しかし私はそれを受け取りませんでした。私は彼が自分の残り物を私にくれて、 主のために自分は偉大な奉仕をしているのだという感情をこの人に与えるのは彼に良くないと感じたからです。ダビデが何と言ったかを思い出してください。第二サムエル記24章の24節。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。主イエスがこの地上におられたとき、人々が宮でどのように献金をしていたかを座って見ておられたのは偶然ではありません。献金をすることが主イエスにはとても大切なことだったのでしょうか。その通りです。そして主は私たちがどれだけ主に捧げるか、そしてどれだけ自分たちのために取っておくかにも興味を持っておられました。アモスは貧しい人でした。そして彼は貧しい人が理解できることを語っているのです。ご覧のようにアモスは、なぜイスラエルが一かごの夏の果物のようであるのかを説明しています。イスラエルの善良さは、ちょうど夏の果物のように腐りやすく、すぐに堕落してしまいました。そして彼らがどのように貧しい者たちを扱ったかがその証拠の一つでした。アモス書八章の七節。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆、いつまでも決して忘れない。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。主はヤコブの誇りにかけて誓われると書かれていますが、ヤコブの誇りとは主イエス・キリストです。主は来たるべきメシアによって誓われました。それ以上に気高い誓いをすることはできません。さて、誓われたのは主であることに注目してください。私は彼らのしていることを皆、いつまでも決して忘れないと書かれています。この書の中で以前に見たように、神様は信者であれ、未信者であれ、私たちの誰がしたこともお忘れになることはありません。私たち信者はいつの日か、第二コリント人への手紙五章の十節にあるように、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。アモスの時代、彼らは神様の怒りの日に向けて罪を積み重ねました。そして神様はその一つ一つを確かに覚えておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の個人的な経験というテーマで、アモス書7章16節から17節と8章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。